なたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、みっちーです。
こんばんは、くむです。
ぐっと涼しくなりましたね。
そうなんですよ、朝方寒いですよね。
うん、
まだこう夏の感じで寝てるんで、私もだって夜暑いじゃん。
そうですね、
あ、地域によるのかもしれないけど、うちはまだ暑いんですよ、うん、普通にね、夜寝るタイミングは。
あ、私も夏、うん、夏モードですけど、一応掛け布団は羽毛布団、割とこう季節を、
はいはい、
あの春夏秋、あ、夏向きの春秋冬で羽毛布団使ってるんですけど、うん、それをかぶって汗だくになりながら寝てます。
そうなんですね、私まだガーゼ状のやつ、夏用のを着てますけども、
うん、
そうだからね、あんまこう、あ、寒さを感じるなみたいな感じになりつつあるなとは思ってはいたんですけれど、うん、またバイクの話で恐縮なんですが、
はい、
今日ね、冬用の、まあ、冬用っていうか、こうバイクに乗るための靴がね、欲しくてというか、こう
なんかライダーブーツ、
そう、まあ、そこまで凝ったものじゃなくていいんだけど、まあ、とにかくブーツが安全だっていうのは知ってるから、
うん、
で一足はその今まで持ってたブーツがあって、で一足買うか買わないか悩んでたんだけれども、
うん、
昔持ってたレッドウィングのシューズがあったんですよ、ブーツがね、
うんうんうん、
でほとんど履かずに終わったの、
うん、
買いはしたんだけど、で今でも値段4万ぐらいするんですよね、同じやつが、うん、でずっと昔から作られてるやつなんで形もそのままで、
うん、ずっと定番の、
そうエンジニアじゃなくてペコスっていう方のシューズなんですけど、うん、ブーツなんですけど、まあ、そんな高くないっていうか、ね、上まではない感じの、
うん、
ショートブーツぐらいな感じっていうのかな。でそれを持ってるのは自分の中で思ってはいたんだけれども、もうこうすっかりこう直したまま忘れてたんですよね、
うん、
あ、これがいいんじゃないのってちょうど思ってさ、
うん、
で引っ張り出してきて見たら、外側は綺麗なんだけど、まあ外側綺麗な割にはまあほとんど履いてないからさ、綺麗なんだよ、はっきり言えば、うん、でも中がね、やっぱりね、白カビが生えちゃって、
あ、レザーだもん
ね。レザーね、だから定期的にほらやっぱり
お手入れが必要、ね、
そう、お手入れとか、あと、まあ、陰干しとか必要なんですけど、うん、結局それをずっとやらないままもう箱に入れたまま放置してた結果が、まあ、そういうことになってて、
あれ、私もブーツで、レザーのブーツでやったことある、
うん、いや、やっぱ起きるの、その今メインで履いてる靴だってどうしてもカビはどうしても発生するので、だからまあ落とせれば、外側ほら落としやすいから別になんてないんだけど、うん、中にできちゃうとさ、
そうね、
そう限界があって、で、まあ、一応ネットでいろいろ調べたら、で自分でもできないことはないみたいだったんだけど、一応それでそういうのをちゃんとやってくれるお店が、こうファッション
靴のリペアとかしてくれるところは、うん、そういうのもやってくれる。
そうですで、まあファッション系のお店できちんとやってくれるところがあるの知ってたんで、そちらの方に今日朝から電話してみたら、あ、カビ取りもやりますよっていう、まあ、できるかはちょっとその物見てみないとは分からないですけど、うん、白カビだったらいけるんじゃないですかねみたいな話を聞いたので、でとりあえず今日はそこまで走っていたんですよ、朝からバイクで、うん、で走ろうと思って、まあ、ちょっと遠かったからね、ちょっとしたドライブがてら、うん、ツーリングがてらみたいな気持ちで乗ったはいいんですけど、
うん、
メッシュジャケットを一応ね遠距離だからと思ってきて乗ったら、うん、めっちゃ寒くてもうこれはこの時期着れねえなぐらいの
もう秋物だね
って、そうそう、もう秋物だねっていう、そうそう、本当にそう思って、これはレーザー着なきゃと思ってさそのぐらい寒かったのよ本当に。だからインナー T シャツ、半袖の T シャツだったから、まあインナーをしっかり着れば別にメッシュでもよかったんでしょうけど、もうほら単純にレザーを着たいという気持ちから、こうレザージャケットをですね初おろししまして、
うん、
早速行ってきましたよ。これがね、うん、よくできてんの、さすがライダー向けって。
普通のとどう違うんです？
やっぱり風の通りが違うよね、レザーなんだけどさ、ちゃんと風、ジップとかでこう、
うん、
開けれるようになってるんですよ、いろんなところを、
うんうん、
でこうほら走ってるじゃないバイクずっとさ、まあ、止まってる時はあるけど、うん、その基本走ってさえいれば風を真正面から受けるでしょ、
うん、
受けたらそれがこう通って背中から抜けるみたいな感じになってる、
なるほど、
だからそのジップを開けてさえおけば空気がこう体を通っていってくれるので涼しいんですよ、
うんうん、で閉めればちゃんとシャッター
として、そう暖かくなるっていう感じで、だから今ぐらいの時期だったらちゃんとそのベンチレーションをうまく使えば全然大丈夫っていう、
うん、
でもっと寒くなったらもちろんインナー少し着込んで閉めれば問題ないんだと思うんですけど、だからねこう全然レザーでも暑くなく、まあ、もちろん止まったら多少暑いけどね、でも普通にレザーでもいけるんじゃん、すごいなと思いながらね、だからみんなほらあの本格的な人たちとかが、うん、しっかりずっと夏場もレザー着てる理由がちょっと分かったような気がしました、うん、まあ私は高速乗れないからね、私の免許はね、うん、高速乗らないからそこまでいらないだけで、多分高速を100キロとかで走ってる人たちは絶対いるよねって思いながらね、
うんうん、
と思いながらこういろんな勉強になりますね、初めての勉強がね
いやでもじゃあ買っといてよかったね、
そう買っといてよかった、ね、そう買っといてよかったと思って本当に、うん、ね、9月の末のイベントで買おうと思っていたんだけど、そこまで待たずに買っといてよかったなと思いました、
う
ん、そろそろね手袋がねやばいなと思ってきてるのよ、
手袋もか、
そうレザーのやつが欲しいなと、だって結局夏も秋物のメッシュみたいな感じ、メッシュじゃないんだけど、まあそういう結構風通りがいいやつなので、そのジャケットと合わせるとやっぱりもうちょっとしっかりしたやつが欲しいなと思うぐらいには、まあ寒くはないんだけどね、寒くはないんだけど、かじかむことじゃないからさ、まださ大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、あそろそろレザーも欲しくなるよねっていう気持ちが味わえる、
なるほど
ね、天気になりつつあるなっていうのをね風で感じましたねとちょっとかっこよく言ってみました
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
あ、それでちゃんとあのペコスの方は戦場に出してきましたのであ
、靴、
ね、はい治るそうです、うん、基本大丈夫でしょうということだったので
、よかったですよかった
です
、
はい、でも1500円ぐらいしかかからなかったからさ、結局自分でやるより全然よかったよ、まあ通常は2000円ぐらいらしいんですけど、
自分でもできるもん、
いろいろ使ってみないとダメみたいなね、やっぱりね、うん、でいろんなこうそういう洗浄剤とかあるから、結局そういうの買ってたらさ超えちゃうよね多分ね、うん、
プロに任せた方がいいです
よね、プロに任せた方が安上がりだと思って、ね、結局、うん、今回ちょっと 30% オフかな 20% オフかなんかだったのかな、うん、ちょうどセール期間中、それのセールっていうのもおかしいんだけど、そのお試ししてもらいたいんじゃないのみんなに、で安くなってたから、うん、安くしてもらいましたけど、そうじゃなかったら、そうじゃなくても2000円ぐらいでしてくれるみたいなんで、
うん、
いやそれなら安いじゃんって思ってさ、
うん、
ほんと
ね、
そう他の靴もちょっとなんか出そうかなって思うぐらいでしたね、ほんとね、
はい、うちの今オフィスのあるビルにですね、はい、ちょうどバイクファッションのそういうセレクト、はいはい、セレクトのお店ってが入ってるんですが、かっこいい系で、
はいはい、
おしゃれバイクウェア、
はいはい、
でよくスタッフのお店の人たちが集って何ビルの入り口あってこう、はいはい、たむろってる、みんな黒のレザーのジャケットみたいなんで、
うん、
あかっこいいなお兄さんたちって思いながら見てるんですけどね、
はい、私は赤ですけどね、クム
さんもあんな感じになるのかしら
私は赤ですけどね、はい、
はい、さあということで前回は初めてのツーリングということで、
はい、
クムさんのね
まだね、よく考えるとさ、免許取ってからそんな経ってないんですよね、うん、私ね。
なんかすごくフットワーク軽い感じになってるよね、バイク。
まあね、今ちょうど、こう、ばあさんいないっていうのもあるんで、うん、もう本当にね、好き放題できるような状態になってますからね。うん、だから、うん、っていうのはあるけれども、本当、車でどっか行こうよりも、バイクの、まあ、これ単純にさ、今取って、楽しくてしょうがないからっていうだけだよねやっぱりね、
うん、そうね、
そう だって、
まあ、でも
先月まで普通に教習受けてましたからね、よくよく考えるとね。
まあでもそれでどんどん乗って回数ね、こなさないと、
そうそうそう、
電の運転の慣れっていうのもあるだろうから、
そう、うまくならないからね、やっぱり、ね、
最初は肝心じゃないでしょうか、
ね、そう、そうですね、確かにね、結構走ってますよ、本当に、うん、いや、大事大事、練習大事だなと思って、そう、あと安全をこうね、確認できるようにね、常にね、
うん、
やっぱりしとかないとダメだね、やっぱりね、走っとかないとね、っていう感じがあります。うん、ただね、
はい、
こう言っちゃなんだけどね、はい、写真が撮れないの、自分で、一人で走ってるじゃない、
うん、
だから
自分の写真が撮りたいの、
そう、自分の写真も撮りたいじゃない、
あ、なるほど
そう、ね、こう走ってるところの写真じゃなくても、うんうん、こう止まってるところの写真でも、こう例えばね、こう番組のアートワークに使えるような写真でも欲しいと思っても、バイクそのものが止まってる写真は撮れても、
うん、こう自分が乗ってる姿は
乗ってる姿も撮れないし、こう、まあ、止まって乗ってても横にいるにしても、うん、何にしても顔を出さないにしても、うん、そういう写真が撮れないわけです、一人だと、
あ、なんかこう
思い出に残らない、
バイカーさんのいるようなスポットにいて、
いや、それはさ、
すいません、ちょっと
撮ってもらって、いやいやいや、それも恥ずかしい
ね、ちょっとバイクにま
だからあれはやっぱり知り合い同士で行った時に撮ってもらわなきゃいけない、ね、だろうなと思いながらね、なんか、そういうのができないのはちょっとなんか寂しいなと思う、うん、YouTube みたいなのやればいいの、自分でとか思いながらカメラ欲しいなとか思いながらさ、
バイクにつけるカメラ、
そうそうそう、だから持ってんだけど、うん、あれはつけられないんだよ、壊れるから、うん、振動で、うん、そうそう、
ちゃんとしたの専用なの、
まあ専用というかいわゆるアクションカメラですよね、 GoPro、うん、みたいなやつ、そうそう、ああいうやつじゃないとやっぱりこう振動で壊れるっていうのは聞いてるので、だから私が持ってる Vlog カメラじゃ使えないんですよ、止まった時は使えるけどね、そうっていうのがあって、いや GoPro にしとけばよかったかな結局とか思いながらね
いいんですよ別で買えば、
いやいや今5万円も出せませんよ本当に、5万プラスでしょ、その なんていうの、そのこう接続ね、バイクに止めるようなキットとかそういうのも全部含めてだから5万超えちゃうからね、やっぱりね、
そっか、
そう、
ちゃんとしたのを揃えようと思ったね、
そう、中華製の何でもいいやつだったらいいでしょうけど、やっぱね、どうせ買うんだったらちゃんとしたのが良くないとか思ってさでも それで何を撮るのかっていう部分もまあありはするので、
うん、
で多分今度はそれを買うとマイクが欲しくなるんだろうね、みんなほら中にマイク入れてるみたいだからね、
あ、ヘルメットの中、
中で結局自分が話していることを、そうそうそう、無線じゃなくてにしてもこう、要はマイクだけは別録してないと風の音で聞こえないでしょ、
うん、
だから多分そうやってみんなこうバイクに乗りながら話してる YouTuber の人たちはそういう風にやってるんだろうなとか思ったりとかね、いや
1ヶ月後ぐらいには揃えてるかもしれませんね、
いやそこまではな、いやジャケット買っちゃってるからねこれね、
そう
か、あのレザーのジャケットはその格好はいいんですけどそれなりにしてるので、
まあ、
少なくとも GoPro 以上の値段はしているので、
うん、まあそれでほら改めてまた買ったりとかもうする必要ないので次来年あたりにでも
そうだね、でもその頃にそんなことをしようと思うエネルギーがあるかどうかまた別問題ですよね、本当に
そうね、
はいはい、
ということでじゃあバイクの話はここまで、
はい、ここまで、はい、
さあ、前回ちょっと言ってましたね、週末に私ワクチンの2回目打つんだって話をしてました、
はい、
今日はその話でもって思ってます、
はい、
9月の4日に、コロナのワクチン2回目モデルナですね、私は、はい、接種してました。で前回の1回目の接種の時に私すごいね最近の注射って筋肉痛注射だけど全然痛くなかったっていう話したの覚えてます？
全然覚えてないです。
はい、いすごいわっていう話をしてたんですけど、はい、で今回2回目なので、もう前回みたいな、ね、流れも全く同じだから、
はい、
接種の、うん。もう全く緊張感なしで行って、あ、今日も痛くないのよねって思ってたら、今日前は結構あのベテランのような女性だったんで、はい、ベテランさんのような女性だった。今回は、若いお兄さんだったんですよ。
お兄さんだったんですね。
思って。で、じゃあ、腕出して、注射しますって言われて、はい、お願いしますって、刺されて、
はい。
前回よりはちょっと痛み強め？最初のね、チクっていう、はい、ファーストの。うん、痛いなと思っていたら、そのままの針が奥に行く時もずっと痛いんですよ。
はい、
あれで、注射の息をこう、チューッとする時も痛いんですよ。
はい、
抜く時も痛いんですよ、
はい。
マスクの下でめっちゃ私、笑顔です。
いや、痛いのに笑顔なのね。
すごい痛いよお兄さん、痛いよいや前回番組であんだけすごいすごいって言って、最近の注射のこの機器はすごいねっていうことを言った気がするけど、
テクニックですね。
違ったっていうはい、あのね、腕前の魚っていう感じで、はい、いやそれでもずっと同じような痛みで最初から最後までっていうのもこれもなかなかないよっていう、
ね、そうね、普通は最初のこのプチですよね、うん、そう刺さる時の痛みは当然ありますけど、
ね、うん、そうそう、で、うん、まあその奥まで針行く時にも、うん、もう痛いのもまあしょうがないね、
うん、あと液入れてる時はそこまでないかなって感じはあるんですけど、うん、抜く時もないと思うんですけど、
そう、うん、昔打った筋肉注射をあれ痛かったなっていうのがすごく印象に残ってたんですが、それを超えてきたので、
はい、
ある意味お兄さんすごいわって下
手だったんですね。
なんか変に喜んで、
まあいいじゃないですか、お兄さんからお兄さんから打たれて痛かったんだから、はい、それはそれで、
はい、ご褒美でした、ありがとうございました、はい、って感じで、はい、爽やかにお礼を言って
ありますよね。私も健康診断じゃないですけど、ちょっとね、その、注射じゃないの、血液検査をせざるを得なくて、採血をね、こう、病院で2回してもらったんですよ。うん、この昨年から今年にかけてね。で、まあ、それで、ちょっとコレステロールが高めだの、なんだの、かんだの言って、酒をやめたりとかいろいろしてたじゃないですか。
うん、
で、あの時の採血は全然、痛くなかったというか、うん、そのまあ最初のチクリはしますけど、あとは何も残らなかったのね、
うん、
先日私風疹のこう検査を受けるっていう話を してましたよね、うん、番組でしたのかな、みちさんには言ってたよね確かね、
はい、番組で言ってた気がする、
はい、風疹の検査を受けるということで、血液検査だったので、こう、まあ、同じように血液を取る検査だったんですけど、まあ、結局は抗体なかったんで、今後打たなきゃいけないのね、打たなきゃいけないんですけれども、まあ、それは それで全部タダなんでいいんですけど、今回は痛かったんですよ確かにで、あ、痛いなって思ってて、で、まあ別にそれはいいんですよ、多少痛くても。で、終わった後に、その終わった後の場所がこう一週間ぐらい黄色く残ってて、
内出血の、
内出血、そうそうそうそう、なんか不思議な色になるでしょ、うん、あれって、
うん、なります、
そう、
なります
、青くなってる部分と黄色くなってる部分があるみたいな感じの、うん、
時間の経った青あざみたいな、
そうそうそう
感じです、
あれが残ってて、これは単純にうまい下手の問題なのかって思いながら。今まで残らなかったぞ今向こうの病院ではとか思いながらねと思っていたことがありました。だからまあ本当に人なんだなとその未知座の話も聞きながら思ったところでした、
うん、いやだからね、まあ、今こうやってワクチンたくさんの人に打つようになってるから、はい、この人も1週間後ぐらいになると
上手くなってると思うよ多分、
うん、 なんかめちゃめちゃ楽しんで、いろいろ想像して楽しんでたんですけれども。で、その後、もちろんモデルナは副反応がある。
はい、
結構ね、2回目は出るって
言われてますよね。
はい。もうしっかり心の準備も、いろんな準備をして、
はい、はい。
はい。安静に、週末過ごしてました。で、まあ、前回と同じで37度前半、後半かな、どうかなっていうぐらいで土曜日が終わり、日曜日の昼間もそんな感じでした。なのでね、もう楽しく、おとなしく、楽しくっていうか、おとなしく映画が三昧をして過ごしてたんですが、日曜日の夜になって私熱がバーッと上がりまして、あ、来た来た来た来た。ちょっと遅いよって。ほら、うん、筋肉痛が年取ると遅くなる、遅く出るって感じじゃん。
はい。
それみたいな感じで、あ、ちょっと遅い、遅くないって思いながら。
そう、ちょっと遅いよね。で
もね。はい、なので、日曜日の夜、はい、まあ、夜半っていうか、はいはい、未明の頃ですね。もう、かなりしんどくて、うんうん、なりながら、って待って。で、まあ、もともと会社の方から月曜日無理しないでね、休んでねって言われてたので、もう朝7時過ぎたっていうので、もう、ショートメッセージでいいからって言われて、はいはい、本日お休みしますっていうのを送って。はい、で、まあ、ね、熱も一応その頃は7度台、7度ぐらいになってたんですが、まあ、ちょっと1日ゆっくりしようって思ってたらですね、うん、そこで気づいたんです。私、息が。
笑い事じゃないですね。
立って歩いたりしてるとき、座ったり寝てるときに、私、どっちかというと呼吸ちょっと浅めなんです。はい、よくないんですよね。本当はちゃんと深い呼吸をしないといけない。浅めなんです。立ち上がって動いてるときに、息を吸うと、最後の辺になったら、胸が痛くて、息吸うのが止まるんですよ。それ以上吸えなくなって咳き込むっていう。
それやばいじゃないですか。
謎現象が起きて。で、なんか心臓のなんか痛みとかそういうのがあった時にはすぐに病院行ってくださいってあるね。副反応こういうのがありますっていうのに書いて、紙に書いてあって、この痛いのって心臓？いや心臓の位置とちょっと違うし、肺っぽいよね。息を吸って痛いっていうと。うん、じゃあ、このすぐに病院行ってくださいじゃないけど、でもその肺の辺が痛いっていうのは副反応の、紙には何も、そういう症状を書いてない、
はい。
で、ネットでググっても出てこない。
うん、
咳が出るっていうのも特にないし、
はい。
で、気になるのは筋肉痛って書いてあるんですよ。
はい、
筋肉痛っていうのが、咳をしすぎる
とやっぱり。わかりますよ、わかりますよ。ありますね。はい、
それがなって、とは思うんですけども、うん、若干心臓の疑いを捨てきれない。
わかんないよね、素人だからね、やっぱりね。
心臓の位置がもうわけわかんなくなって。
いや、肺の辺って、うん、確かに筋肉があるから、咳をしすぎると実際に痛くなってくるじゃないですか。うん、だから、その肺が痛いのか、その周りの肉、筋肉が痛いのかわかんないよね、うん、あれはね、確かにね。
そうなんです。
気管支炎とかに私もなってたことがあるのでわからないでもないですよ、その辺は、気持ちは。
私はもともとすごい咳が出る体質で、本当気管支はそんな強くないので、おそらくそこら辺の筋肉に出たと思うんですけど、うん、
はい、
その時はわからないもんだから、
うん、焦るよね。
焦るんです。
確かにね。
うん、なので、その、注射打った時にもらった紙に、何か心配なことがあったら、この番号に電話してくださいっていうのがあるんですよ。
はいはいはい、はい。
もうスマホ握りしめて、で、その番、すごいこう、いろいろ迷った挙句、その番号を押しても、つながらない。
話中なんですね。
そうです。あ、これはもう、やっぱりかけるんじゃなかったなって思って。
なんでだって本当にやばい時だったら、かけてこなきゃダメじゃないですか、意地でも。
部屋の中をぐるぐる回って。
はいは
い
はい、
いや、やっぱり痛いし、
うん、
かけとこうっていうので、うん、なんか10回ぐらいかけて繋がらなくて。で、まあもうちょっと様子見て、午後まで様子見て、ダメだったら、変わらなかったら、これはもう病院行くしかないね。はいはい、って思ったんです、
うん、
そしたら午後になるとちょうど熱が平熱に下がって、はい、それとともになんか痛みも 半減ぐらいしたんですよ。
じゃあ、まあ、単純に熱によるっていう感じだったんでしょうね、まあ、症状の一環。
副反応のね、うん、症状の一環だったんだなって、うん、もうそこでほっと一安心ですよ。めっちゃ一安心ですよ。
まあそういうもんですよね、人ってね、やっぱりね。うん、
で、ほら、ニュースとか、まあ報道で、コロナになった方たちがね、電話でいろいろ保健所とか、いろいろ電話かけるけど、うん、つながらないっていう、はい、まあ、今回のワクチンの予約とかもそうでしょうけども、はい、つながらないっていうのですごいな不安でとかいうのを見てて、
うん、
今まではちょっと漠然と見てた部分があったんですよ。大変だなぐらい、
はい、
そんなしんどい時に電話かけてつながらないってどういうこと。ちょっとそれはきつすぎるわっていうので、
うん、
そんなね、ちょびっとしたことで心配になってかけてる私ね。そんなしんどい時になって、そこまで何遍もリダイヤルでかけないと、
ね。それはね。
かけてもつながらないわ。
わかります。はい。
で、
ね、どこかのサポートのところみたいなね、いつかけても話し中みたいなとかで、つながるけれども、現在混み合っております。このままお待ちますかみたいなのとか、そういうのと同じですよね、でもね。
ですよね、
はい、でも最近は便利なシステムがあって、電話をこう結局サポートの電話がつながらないからみんな怒ってるっていうところで、サポートの折り返しの電話をします、メールで対応します、どちらが希望しますかみたいなのシステムが最近はできてて便利ですよね。
Amazon とか。
Amazon もそうだし、うん、そうそう、ね。先日私も Amazon 利用しましたけど、あと Apple とかもそうだし、ちゃんとね、すぐかけ直してくださるんですよ、ちゃんと。だから、あのシステムが本来なら必要なんだよね。この、ね、コロナ禍には。
うん、あれも一つ乗ってたなっていう、ね、う
ん。でもあれシステム組むのに絶対お金がかかるんでできないんだと思いますよ。
大変だと思います、ね。なんかもう本当、私もちょっとコールセンターのお手伝いに行きたいとか、ちっちゃか
そのレベルでね、やっぱり本当はできてないとまずいんだよね、うん、この状況下だったらね。ね、だって、かけてもつながらない、かけてもつながらないって、よりみんながずっとかけ続ける限り、話中
はね、つ
ながらないでしょう。うん。だから、ね、もうかけて電話を待ってる方がまだマシだもんね。そしたら向こうもかけ直すだけで済むようになっていくわけじゃない。順番にかけていけばいいってわけだからね。いつまでもかけられて話し中になってるよりはいいわけで、それはよく考えたシステムだなと思うんだけど、そのシステムを導入するにはまたお金がかかるわけなので、
ね、
電通さんにおいくら払えばそれができるんでしょうね、本当にね。よくわかんないけど、電通なのか今回はわかんないけどさ、でもそのぐらいのお金はもらってるはずじゃねえのという感じはありますよね。システム組む
よね。まあ、でもこれやっぱりそういう対応、人が足りないんじゃないかなと思いますよ。そういう対応するのはやっぱりこう。
お医者さんじゃないとね。
素人が対応できないからね。
うん、そうそうそう。そうだね。せめて看護師さんじゃないとね。うん。
そう。
判断できないとね。
となるとやっぱりこう対応でき、受けれる電話っていうのは限られるから。
でも逆に言えば、だからこそそういうシステムじゃないとダメなんじゃないの？サポートみたいなシステムじゃないと、こうサポートする会社みたいなさ、そのぐらいこうシステマティックに判断してやれる機械かい、ね、システムを作ってないといつまでたってもつながらないだけなんじゃないの。
そうね、
うん、でそこにお医者さんなり、まあ、まず最初に状況を聞く看護師さんがいて、その次にこの人はこっちだなっていう風に振り分けていって、うん、先生が出てくるみたいな仕組みじゃないとダメだと思いますよ。
まああとはちょっと思ったのが、私みたいなそんなコッパみたいな、うん、些細な症状でこうやって電話かけてる間にこうもっと大変な人がそのせいでつながらなかったら申し訳ないなっていう気持ち
も。でももっと大したことない人でもかけてると思うので、うん、だからそういう状況をきちんと分けれないと意味がないわけじゃない。本当にそれを、ね、フォローしようと思えば、 だったら結局いつまでもつながらないじゃんで終わっちゃうわけだから、で、ね、その後病院に行かれても迷惑なわけでしょ、
かけた時に、で、状況を選んでくださいって、うん、ほら、よくあの、はいはい、担当に、
部署につなぎます
ね、はいはい。そうそうそう。それで、あの、ほら、1、2、3、はいはい、4から押してくださいってあるじゃないですか。はい、それな感じで。
せめてね、その手前ぐらいは必要ですよね。
そうそう、それで選ぶところまではいけないかな。うん、でもそれを選んでその後あの待つようになると、
はい、
確実にそれ電話代かかるやつで、
いやそれあれナビダイヤルでおつなぎします、
そうそうそう
そ
う、
その電話は30秒ごとに10円って言って、
あれね、つながって相手が出たら、はい、その電話代かかるのかと思ったらもうずっと待ってる間
にかか
ってる
からね、そうですよ、もちろんもちろんあれは
あれなんか錯覚起こしそうになりますけどね、
あれはサポート代ですからね、言ってしまえばね、
うん、そう、
あれにしてから余計変な電話は少なくなったはずなんです、確かにね、
ですよね、
うん、でも繋がらないくせにあのあれ取られるの腹立つよね、本当にね、返せと思うもんね、
だから仕事で私よくそういう、うん、あのコールセンターとか、はい、あのちょっと質問でかけて聞く、はい、使ってるサービスの聞くんですけど、その時は延々20分30分とか待たされるんですよね、
はい、いやいや。
だからでも、仕事、会社の
だから。会社の金だからいいけどさ、自分の金では嫌だよね、本当に。
そう思うん
です
よ。本当に。もう後にしようって。
うん。わかります。めっちゃわかりますよ、本当に。うん。いろんなシステムが必要だったんですよね、結局、本当はね。本当に必要だったシステムは構築できないまま始まっちゃったねって感じですね。ま
あ、ノウハウもね。
うん。
ない感じ。
ないのかな、あるとこにはあるはずですよ、そのノウハウもさ、コールセンターノウハウはどっかにはあるはずなんで、そのコールセンターノウハウを今回のそのそういうのに活かせなかっただけでしょ、結局。
そうね、なんか旧来のやり方だったりしたかな、
だったらそりゃ無理でしょ、同じことが起こりますよね。でもかといってじゃあ急にそれができるのかどうかは分かんないけれどもね、それに急に対応できるのかはね、まあ、そこ商売の目があると思うんで、なんでそこまで やるところが出てこなかったんだっていう疑問点はありますよね。
実はなんかそういうのでもあのいいシステムが今できてきてるとか、
だって実際できてるわけじゃん、そんなやって、うん、Amazon がやったりさ Apple がやったりとかしてるの見たらさ、ね、かけ直してくれるシステムもあるわけなんだから、国がやってることなんでもうちょっとうまくやれなかったのかなっていう感じはあるけれども、今の状況から見るとそうとてもそんなところじゃないんでしょうね、オリンピックの方が重要だったからね。
あのかけ直すシステムだと全員にかけ直さないといけない
、でもまあそれは必要なんじゃない？その手前で振り分けることもできるからさ、1番2番3番で、こういう時はこういうことにしてくださいみたいな、ほらナビダイヤルでつながる時にそういうのがあるじゃないですか、
うん、あるある、
そう、もう録音音声が流れるやつ、全部がこうその人につなげなくて済むっていう、コールセンターの担当者につながなくても説明をしてくれるパターンもあるので、
ありますね、
はい、であと症状によって分けてくれるっていうのもあるので、なるべく人につなげないで済むようなシステムでしょあれって、言ってしまえば、
うん、そう
なるほどな、つなげたくないんだなって思いますもんあれ聞いてると
ありますあります、
昔だったらすぐつながったのにな、でもつながらなくなってるなって思いますもんね、うん、本当にどこ押しゃ何番押しゃコールセンターの担当者に行くんだって思いながら聞いてますもん、
そうそうそう、あの画面、あと画面でも、うん、ほらサイトでヘルプがあって、うん、問い合わせの電話までたどり着く、
そうそう、絶対電話番号まで行けないもんね簡単にね、
そこでなんかこうちゃんとテキストで Amazon の、どこか、まあ、そういうサービスとかでも、はい、テキストで要件を入れて、でそれで電話に行くのかと思ったら普通にあのコンピューターが勝手にあの調べた検索の結果出して違うんだよ、そうじゃないんだよ、お話がしたいんですよっていう、
は
い、
もうね最近は AI が答えてくれるみたいな形のも多いですからねAI チャットみたいになってるね、
それでねちゃんと的確あの求めてた答えが得られるんであれば、
はいはい、
もう
ならいいんですよ、それはそれ でいいんです、そうそうそうそう、うん、こういう症状ですっていうことに対してちゃんとそれがテキストでね答えてくれるんだったらそれはそれでいいわけなので、まあ人件費が一番高いわけなのでそこをね ちゃんと分けれて一人でもこうそこで住む人たちが増えるんだったらそれはそれでいいわけじゃん。解決できる人が増える、
まあ、あとは
安心できればね。
病気とか体調のことだから、
うん、
逆にそういうちょっとあんまりシステムチックにはいやしづらいっていうのももしかしたらねあるかもですけど、
うん、まあそのおかげで亡くなったとか言われたらねやっぱりね、うん、そのシステムがどうだったからみたいな話になるんだけど、繋がらなくて死んじゃったら意味ないじゃんっていうのもあるでしょ。
それも ね、やっぱりあることでしょうから、
うん、
とにかくしんどい時に電話繋がらないのは、
はい、きついよね。
確かにきついな、ね、
はい、
って、はい、あのちなみにあのもう火曜日には元気に仕事に行ってまして、はいはい、もうあの今はモデルナームももうあとちょっとっていう、
なるほど、
感じですね。ようやく腕があの一番上まで上がってちょっと痛いかなぐらい。
なるほど。私は来週ですね、来週の土曜日でいよいよ最後
2回目、
はい、2回目受けに行きますね。でもこれが終わると今度はさっきの風疹のワクチンを受けなきゃいけないの俺しかも風疹のワクチン1回じゃないんだよね、何回かあるからね。いや大変だなと思いながら、でもコロナワクチンほどこう怖くはないから言うね。
そうね、
そう、まあ私ファイザーなんで多分その腕ぐらいじゃねと思ってますけど、また四十肩ぐらいじゃねと思ってますけどね。
私の周りファイザーの人は何もなかったですよ。
そうでしょでしょ、
なんかちょっと私恥ずかしく、うん、大変だ大変でしたねって言われて、うん、うん、
いやでもやっぱりファイザーはまともかくとして、うん、モデルナの人たちは結構しんどい思いしてるのを見てるので本当かわいそうだなって思いますよ、うん、全然違うじゃんってその選択だけでっていうさ、やっぱり3日ぐらい影響を受けてる人は多いですもんね。
そうそうそう、
うん、
私もやっぱり会社の人がモデルナの人は3日休んでっていう、うん、
ぐらい
の
感じみたいですね、
っていうのはありますから、うん、まあ、なのであのもちろん副反応も個人差であの出る症状だって違いますから、うん、
だから自分が出ないから別にそれは嘘なんじゃないのってことはない
です
よね、本当にね。まあ、ファイザーでも出てる人はいるわけだからね、軽くはね。そうだから、まあ、安心ってわけではないとは思いますけど、私が来週苦しんでたら笑ってくださいそして
そうですね、はい、あと電話つながらなかったって言いましたけど、自治体によってとかその状況によって
はそうだね、もちろん変わります
よね。心配な時はもちろんちゃんと電話かけてください。
でもさ、私土曜日なんですよ今度心配になる日曜日がね、どうしようもないんじゃない。しかも
電話夜間とかそういうのも全部
24時間。あ、でも20日敬老の日でしょだから結構いざとなった時に駆け込めないねって思いながら大変だな。まあ大丈夫でしょう、はい、
大丈夫でしょ
う、
はい
はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
そろそろね、秋が近づいてきてますので鍋の話とかね。
そうね、
秋のビールの話とか、
鍋おでん、あとは炊き込みご飯、
うん、あとサンマもね、季節なんだけどまだ高くて買ってないですけど、うちも。
私最近サンマスルーしてる年多すぎる
そうね、確かにねまあね、取れないっていうのもあった部分もあったから、なかなかねこう無理してまで そこまでして買わなくてもみたいなところもありしましたね。
炊き込みご飯の話したいな、うん、なんかこうそろそろちょっと目新しい炊き込みご飯とか食べたいなとか思ったりもするん
です、はい、いいですね、炊き込みご飯の話とかもいいですね。確かになんか秋っぽい話をしたいですね、そろそろね。
そうですね、
はい。今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、スーギーさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさん、スズメ色さんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。